さて、今回は統計の解釈、特に私たちが陥りがちな落とし穴について深く掘り下げてみたいと思います。サンダー・グリーンランドさんという方の資料を参考に、より健全な統計との付き合い方を探っていきましょう。
よろしくお願いします。統計ってすごく客観的な数字に見えますけど、実はその解釈には、人間の認知バイアスとか、言葉の使い方の問題が結構潜んでいるんですよね。
はい。
特に統計的に有意っていう言葉、これはもう長年いろんな誤解とか誤用が指摘されてきています。
なるほど。有意という言葉の魔力みたいなものでしょうか。では、そのあたりから詳しく見ていきましょうか。資料によると、まず伝統的な統計学自体にも、なんていうか、課題があったと指摘されていますね。
ええ。過去の方法論を、ある種、神聖視しすぎて、その限界とか問題点をあまり見ようとしなかったと。特に、効果がないという前提、つまり効果がないというゼロ仮説、キム仮説と呼ぶことが多いですが、これにちょっと固執しすぎる傾向があったんじゃないかというわけです。
ゼロ仮説への固執ですか？
はい。資料ではこれをゼロ仮説主義、ナルズムと呼んでいます。それと関連して、何でもかんでも結果を有意か有意じゃないか、この二つに分けたがる。
ああ、白黒つけたいみたいな。
そうそう、これを日分離病ディコトマニアと、あとは数理モデルと、現実の世界をごっちゃにしてしまうモデルと現実の混同リーフィケーション、こういう認知の、癖みたいなものが問題視されています。
ゼロ仮説主義、日分離病、モデルと現実の混同。なるほど。その日分離病っていうのは確かに分かりやすい結果を求めてしまいがちですよね。
そうなんですよね。
ピーチの話もよく聞きます。ピーチが低いと意味があるみたいにすぐ考えちゃうけど、あれって結果が偶然で起こる確率とは厳密には違うんですよね。
そこがまさに誤解のポイントで、ピーチはあくまで設定した仮説モデル、例えばゼロ仮説が正しいとした場合に、観察されたデータかそれ以上に極端なデータを得られる確率を示すものなんです。偶然かどうかとはちょっと違う。
ややこしいですね。
資料で挙げられていた、ブラウン・エタルの研究例、妊娠中の SSRI 使用と自閉症リスクの関連を調べたものですが、これがすごく示唆的です。
はい、ありましたね。
あの研究、ピーチが 0.0505 だったんですよ。
お、0.05 ほんのちょっとだけ超えてる。
そうなんです。で、95% 信頼区間、後で言い換えますが、これが 0.997 から2.59。
ほ、下限が1に近いけど上限は結構高いですね。
ええ。にもかかわらず、論文の結論は関連なしとされちゃった。これはまさに 0.05 っていう域値を境にバッサリと有意じゃないイコール関連なしと判断してしまう日分離病の典型例です。
確かに。0.0505 と 0.0495 で結論が真逆になるのはなんかおかしいですよね。
そうなんです。データが示唆している可能性、この場合だとリスクが最大で 2.6 倍近くになるかもしれないわけですけど、それが見逃されてしまう。あと、研究の背景にある動機とか、資金源によって結果のこう見せ方が歪められるスピンの問題とか。
あ、結果の都合のいい解釈みたいな。
ええ。それから、統計的に有意かどうかっていう話と、実際にそれがこう現実世界で意味のある差なのかっていう実践的重要性。これがごっちゃにされやすい問題も昔から言われていますね。
なるほどな。じゃあどう考えればいいんでしょう？そのピーチとか優位性に振り回されないためには、資料では信頼区間という言葉自体も見直そうという提案があるとか。
はい、そこが面白いところで、信頼っていう言葉やっぱりちょっと強すぎるというか、これで確実だみたいな誤解を生みやすい。
確かに 95% 信頼できる区間って言われるとそう思っちゃいますね。
ですよね。そこで提案されているのが、信頼の代わりにコンパチブル、日本話だと相性が良いという考え方を使うことです。
相性が良い？
A、データと特定の仮説、例えば効果がないとか効果が 1.5 倍あるとか、そういう仮説がどれくらい矛盾しないか、その度合いをコンパチビリティ、つまり相性の良さと呼ぼうと。
へえ、面白いですね。その発想、信頼じゃなくて相性。
そして信頼区間と呼ばれていたものをコンパチビリティインターバル、つまりデータの値と相性の良い区間と捉え直すんです。計算自体は変わらないんですけどね。
計算は同じだけど呼び方と解釈を変える。
そうです。 この区間の中にある仮説の値、例えばハザード比が 1.5 とか 2.0 とかは、まあ今回のデータとそこそこ相性がいいですよ、というよりニュートラルで、正直な見方を示唆するわけです。
なるほど。さってのブラウンエタルの例だとどういう言い方に？
あの例だと 95% コンパティビリティインターバルは 1.00 から 2.59 であり、データはハザード比が 1.00、 つまり関連なしから最大で 2.59 倍になるまでの範囲の仮説と最も相性が良いという感じになりますね。
おお、だいぶ印象が変わりますね。関連なしって断定するんじゃなくて、関連なしかもしれないし 2.6 倍近いリスク増かもしれない、そのあたりの可能性と今回のデータは矛盾しないですよと。
まさに可能性の幅をちゃんと示すということです。白黒つけずにグレーゾーンを認識する、
それが大事なんですね。
ピーチそのものが悪者というわけじゃないんです。問題なのはそれを有意か有意じゃないかっていう二択の判断基準にしちゃうこと。
はい。
ピーチはむしろある仮説の下で得られたデータがどれくらい普通じゃないか、驚くべきかを示す連続的な物差しと考えるべきなんです。
連続的な物差しですか？
ええ、資料ではその相性の良さをグラフで可視化する相性グラフ、コンパティビリティグラフっていうのも紹介されています。どの仮説の値がデータと一番相性が良くて、離れるにつれて相性が悪くなっていくか、一目瞭然になる。
ほう、グラフで見せる。それは分かりやすそう。
あとはピーチを情報量、つまりどれくらい驚きがあるかの尺度、ビット単位に変換する S 値、サプライザー S イコールマイナスログ2ですね。これも紹介されています。
S 値、サプライズ、初めて聞きました。
例えばピーチが 0.05 っていうのは S 値にすると約 4.3 ビット。これは、偏りのないコインの投げて4回連続で表が出る。2の4乗イコール16イコール 0.0625 よりもう少し驚くくらいっていう目安になります。
なるほど。コイン投げの例えは具体的でわかりやすいですね。P イコール 0.05 が思ったよりは頻繁に起こりうる驚きって感覚がつかめます。
そうやって、ピーチを連続的な驚きの度合いとして捉え直そう。という提案ですね。
興味深いですね。あと観察研究におけるゼロ仮説の話も出てましたね。効果がないって仮定することが逆に不自然になる場合があると。
ええ、これも重要な指摘で、観察されたデータに何らかの関連が見られるのに、いや本当は効果はないんだってゼロ仮説を維持しようとすると、その関連が見かけ上生じている理由、例えば未知の交絡因子とかバイアスとか、そういうものをたくさん仮定しなきゃいけないことがある。
ふむふむ。
それって時にはよりシンプルな説明の方が良いっていう、あの節約の原理、パーソナリーに反してしまうんじゃないか。
あー、オッカムの外刈りみたいな話ですね。効果がないと考えることがかえって複雑な説明を必要としてしまうと。
そういう場合もあるということです。だから因果関係を探っていくには、単に統計的な優位性があるかないかだけじゃなくて、もっとこう全体像を見る深い洞察がいるんだということですね。
いやー、今回は統計の見方について本当に目が覚めるような話が多かったですね。単に数字や優位っていう言葉に飛びつくんじゃなくて、その背景にあるモデルの仮定とかバイアスの可能性、そしてデータと相性が良い範囲はどこまでかっていう、データの値と相性が良い区間の考え方、これがすごく大事なんだなと。
統計は本当に強力なツールですけど、その使い方、特に解釈の仕方には注意が必要ですね。そして私たち自身の考え方の癖、認知バイアスにももっと自覚的になる必要があると思います。
確かに、自分自身が日分類病にかかってないかとか。
そうですね。次回も込めて。
では最後に、これを聞いているあなたへの問いかけです。これから研究論文とかニュース記事で統計的な主張に触れるとき、今日の話を思い出して、その結果が示している相性の良さの本当の範囲や、もしかしたら隠れているかもしれないバイアスについて、どんなふうに考えを巡らせてみますか。ぜひ考えてみてください。